エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さて、今週は何か大きなメディアで取り上げられた、もしくはリリースがあったという一つの記事ではなく、いろいろなニュースを見て私が感じたこと、考察を最初に取り上げたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年4月10日、海外ウェブメディアサウンドプロフィッタブルの記事です。失速が始まったビデオポッドキャスト解説ブーム、 Spotify の動画機能がパブリッシャーに与える影響を分析。
サウンドプロフィッタブルというメディアは、アメリカでポッドキャスト界隈のさまざまなビジネスを支援する、そういったメディアとなっています。それを運営していますのがブライアン・バルレッタさんです。アメリカのポッドキャストの特に広告界隈では非常に有名な第一人者の人です。で、まあその方がですね、ビデオポッドキャストに物申すといったような記事が、まあ、話題になっているんですね。その記事を、まあ、要約しますと、ポッドキャスト界隈の人たちは、まあ、ビデオポッドキャストにはあまり注力すべきではないといった内容なんですよ。そしてその背景として、ビデオポッドキャストというのは実は Apple や Spotify、 さまざまなプラットフォームで仕様が違うんですね。つまり広告の効果測定をするときに、その集計が非常に困難だと、もしくは現状できないと。メガフォンというプラットフォームで配信するとできるんですけども、それしか手立てがないということで、まあ、やはりですね、広告に関わるブライアンさんとしてはあまり注力すべきではないという論に達したんだと思います。実際ですね、日本でも今ビデオポッドキャストの解説ブームがにわかにこう広がりを見せていますよね。ただ実際にはその多くは Spotify をベースとした更新が多いはずです。そして日本のビデオポッドキャストも、私が見る限り、まあ、若干失速が始まってるんじゃないかなと、思えるんですね。先日ボイシーで有名なカグシュン先生がビデオポッドキャストを解説しました。そして、そのノートには池早さんをはじめとした多くの方がビデオポッドキャストを始めてるということに言及していました。ただその方々調べてみたところ、大郎さんが3月27日、中村敦彦さんが3月28日、カネリンさんが3月19日にもうすでにですね、ビデオポッドキャストの更新をやめているんですね。現状では音声のみの更新となっています。大郎さんに関してはその更新もバックナンバーを投稿するといったような非常に消極的な更新にとどまっているのが現状です。そうなんですよね。私の過去回3月の第4週で Spotify のランキングアルゴリズムについて言及をした回がありました。こちらは池早さんがビデオポッドキャストの、まあ、解説ブーム火付け役となった池早さんの事象について取り上げた回です。よかったら皆さん私の過去回聞いてください。そちらでですね、池早さんが3月に、まあ、ビデオポッドキャストを立ち上げました、 Spotify のランキングにランクインしましたということをおっしゃっていたんですが、ただその回の中で私は、実は著名人が番組を立ち上げれば Spotify のランキングでは多くの場合ランクインするんだと、それがビデオかどうかというのはまた別ですよという話をしました。そして実際最近立ち上がったポッドキャスト、ビデオではないですよ、ポッドキャストでいきなり1位を獲得するというポッドキャストも出てきたぐらいです。ですのでそう考えますと、まあ、音声だけでもランクインすることはできる、またはビデオポッドキャストというね、動画撮影するという手間やコストを考えると、大郎さんなど先ほど紹介しましたビデオポッドキャスト解説をした方がですね、まあ、若干その更新のモチベーションが下がるというところは、まあ想像に難くありません。ですから海外でもビデオポッドキャストはどうなのという論調が広まりつつある。そして国内でもですね、ビデオポッドキャストの解説ブームが、まあ一段落をし始める、 YouTube でいいんじゃないのといったような雰囲気が広がりつつあるということを感じましたので、今回トップに持ってきました。いやー、そうなんですよね、ビデオポッドキャストってなんかそう甘くないですし、あと日本だと本当 YouTube でいいんじゃんってなっちゃうんですよね。特に日本ではトーク系の動画もたくさんあるじゃないですか。そういったトークを中心とした YouTube 投稿をしている YouTuber さんが Spotify に 普通の音声配信のポッドキャストを立ち上げた際には、まあ相性がいいですから、フォロワーが瞬く間に獲得できるんですよね。そしてランクインするんですよね。ですので、1位を取ったポッドキャスト、ポンポことピーナッツくんの番組なんですけども、もうすでにですね、Spotify で6000人近いフォロワーを集めています。そして、まあ音声配信に限らず、現在のコンテンツマーケティングにおいては、まあどのプラットフォームに出すかよりは、もう本当にコンテンツの本質の方が結果を出す傾向がありますので、このプラットフォームだから、このデジタルフォーマットだからという論調は多面的に検討してから乗っかる方がいいと思います。Spotify やビデオ、ポッドキャスト、今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年4月5日、国内サッカーチーム FC 町田ゼルビア公式リリースです。 FC 町田ゼルビアスタジアム実況音声おもてなしガイドを提供。
今週はですね、サイバーエージェントの話題を取り上げたいと思います。サイバーエージェントの実はグループになっていますサッカーチームFC 町田ゼルビアなんですけども、現在 J1 で活躍しています。そしてですね、その町田ゼルビアのホームとなりますのが町田祇園スタジアムです。そちらでですね、そのスタジアムに行きますと、おもてなしガイドといって、まあ、美術館に行くと音声ガイドとかあるじゃないですか。あんな感じでスタジアムのみのエリアの中で聞ける音声ガイドというのが始まったよということなんですね。この番組でも音声 AR、位置情報と絡めた音声コンテンツの配信ということはいくつも取り上げてきました。その新しい一つに今回サッカーチームの町田ゼルビアが加わったという感じですね。実はですね、スポーツと音声というのは相性がいいことでも知られています。または楽天もですね、東北のスタジアムでそのエリアだけの音声配信というのを実はやっています。立て付けを見ていきましょう。システムとして使っているのは国内企業の V キューブという会社が提供しているアゴラというシステムです。V キューブは日本の東証プライムに上場しています。証券コード3681の企業です。そしてこのアゴラというサービスなんですけども、実はスタンド FM やラジオトーク、ボイシーなどでも使われている実績のあるシステムとなっています。ですから今回のこのゼルビアのおもてなしガイドも非常にいい音質で聞けるということが想像に難くありません。いやー、この辺はさすがサイバーだなという感じですよね。システムも本当にしっかり作ってきますし、まあコンテンツも当然ね、アベマを作るぐらいの企業ですから期待ができますよね。ぜひですね、お近くに行った際には聞いてみてください。今後もこうしたロケーションボイス注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。今週はですね、 Google ですね。 Google が Google ニュースの音声のランダムダウンロードが可能になったとのこと、そして AI について音楽生成にもついに実装を始めたということですね。いやー、やっぱりなんだかんだ Google キャッチアップしてきますね。あとは地上波のニュースがいくつかあって、それから、国内大手の KADOKAWA、 こちらがですね、前大学という通信制の大学を始めて、その中にクリエイター向けの学部もあると。ただ残念ながら音声配信に関してはカリキュラムには入っていませんでしたね。ぜひ入れてほしいですね。ではその他ライブプラットフォーム行きましょう。まずラジオトークなんですけども、パーソナリティ募集イベントの結果が発表されています。スプーンが実験的企画の歌唱バトル、ついに始まりますね。DNA が運営するボイスポコチャ、こちらはですね、ライバーの内裏カレッジ風スウェットのプレゼントの企画が始まっています。サイバーエージェントが運営する音楽サブスクのアワ、こちらはですね、ラジオ CM 企画のグランプリの結果が発表されています。いや、本当アワはいろんな企画やね、情報発信が定期的に行われてますよね。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、こちらはですね、公式ではなくユーザーの中から出てきた企画です。パソコンのブラウザーで Chrome というブラウザーがありますが、そちらのですね、 Chrome 拡張追加プログラムの形式でリッスントランスクリプト。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。